桂田明香のおはよう市原。はい、どうもおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
桂田明香のおはよう市原、織田信長編、うん、まだまだ続くよ信長編、
はい、
もう1年以上やってます、
うん、
で今回はね、その上杉謙信と信長がなぜ相争うことになったのかという、そこを中心にしてお届けいたしますが、うん、さあ早速マスターにお伺いいたしましょう、
はい、
時代劇の知識では、うん、信長と謙信はどんな関係になってたんですか。
それこそ謙信かどうなんだろう、ちょっと遠いからな。
まあ遠いね、
うん、
越後だからね向こうは、
ね、あ、分かんない
分かんない、
うん、
北さんは
まあ絡み合う仲じゃないですか、
ね、まあ絡むんだけどね、
うん、
はい、じゃあ堀越君、
メルトモだったんですよ、
うん、まあそういうことですね、
うん、
まあ実は時代劇でもそんなには取り上げられないんですよ。その武田と信長がね、いろいろぶつかるとか、うん、あるいはその美濃の斎藤辰興とかってあるんだけども、本当に信長と謙信がぶつかったのはもう晩年ですよ、
うん、
うん、プロフィールで言うとね、うん、でじゃあ なんでってなるじゃないですか、
うん、
でこれも今までの通説では、その足利義昭が、まあ、その頃はもう信長のもと離れてたんですけども、うん、その義昭が将軍に復権したいと、でそこで、上杉謙信を頼って、うん、その義に応えてってなってるんだけども、全くの妄想でございます。
また始まった
、まあ、その辺は義昭の人となり見てら分かるでしょ、
うん、
ね、もう散々ね悪行を尽くした義昭、うん、今更将軍戻りたいと言って本当に義の熱い謙信だったら、うん、君たち義昭に手貸すかい。
いやー、
何より今更
だよね、
うんうん、
ちょっと口調が三河健一になってた
け
どもうそんなね、感じでございますんで、うん、じゃあどうして謙信と信長相争うことになってしまったのかをこれからお届けいたします、うん、じゃあその前に、これもリクエスト曲でしょうか。
はい、
ご紹介お願いいたします、
はい、かしこまりました。それではビッシュでイノセントアロガンス、どうぞ。
燃えかい燃えよ、見えてるものだけじゃほら理解できない心を燃えかい。桂
田明香のおはよう市原。この番組は
タバスアットデイ、
そばグルメ北駒、今津商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供でお送りいたします。
なんだ蜂朝っぱらから想像し。
いえね、伊賀岡八幡様の近くにオレンジの妙な店が出来上がったじゃねえですかい。
ああ、セブンイレブンの向かいの新しくなった店か。
そうなんですよ、あそこにね自動販売機ってのが出来たんですよ。
もっと詳しく話しやがれ。
いや、ここだけの話ですがね、ドヒエモンっていう24時間他では買えない惣菜や弁当うんと売ってるらしいんですよ。まあ例えば市原国風プレミアム商品の豚うま味噌焼きや、大変お得な切り落とし、全国各地からうまいものをセレクトした食品や、なんとスイーツを特価引き換え販売するそうですよ。おっと、そうそう、買った時に当たりが出たらうもも言わさずおまけまでついてきやがるそうですよ。
おお、そりゃ大変だ。ハチ、自慢の投げ銭で今すぐ買いに行こうじゃねえか。
親分、今の世の中はね、銭だけじゃなくちゃんと電子マネーでも買えるんですよ。これだから神田神保町お江戸生まれの人遅れてんね。
手半でベラボめペイ
えで。
今話題の冷凍食品自動販売機 ドヒエモンが石原タパスについに登場。お湯で温めれば出来たてのお味が楽しめます。八幡塾から市ヶ丘八幡宮そば、セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム、市原サービスエリア、各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品、低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な味塩、豚の切り落としなどを販売。ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリ
ー、ドヒーモン。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ、市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもろ会加盟店、そばグルメ北駒。
はい、冒頭に聞きましたが、皆さんあまり予備知識がないということで、うん、じゃあ、まあ、こと細かにご説明させていただきますが、あの謙信と信長ってあの4歳差年齢があるんですよ、うん、まあ、謙信の方が4歳年上で、信長が48歳で亡くなったでしょ、うん、謙信もね48歳で亡くなってるんですよ、実は。うん、信長が1534年生まれ、謙信が1530年生まれで、信長は本能寺の変1582年、うん、で謙信の方はその4年前1578年に亡くなってるという、うん、まあ当時としてはもう人生50年の時代なんで、別にそんなにね短命というわけではないんですよ、うん、さあこの謙信と信長の関係でございますが、実はこの信長がまあ義明を報じて上洛する前からの付き合いでした。
うん、うん、
まあ桶狭間のあたりからで、当時の戦国大名っていうのはまあ関係がない人でもね、まあ、一応この挨拶として、手紙書いたりなんだりするわけですよ、
うん、
で当初信長もね、まあ、その頃の信長と謙信って言ったら大変なこの差があった、
うん、
謙信っていうのは当時若くして関東管領ですよ、
うん、
まあ、これはねだいぶ前に謙信会でも紹介しましたけども、関東管領といったらこれは東日本のトップなんですよ、
うん、
当時はあの京都の室町幕府、まあ、これはナンバーワン、西日本が中心で、まあ、西日本の本社とあの会社によってさ、東京と大阪両方本社を置いてるところでしょ、
うん、
だから、まあ、もう一つの本社、そこを上杉謙信がもう若い美空ながら勤めていたと、うん、そう思ってください。じゃあいくら桶狭間でその頃信長がねやったって言っても、守護隊の家臣って立場ですよ、
うん、
ね、片や本店のトップ、片、
うん、
や 尾張支店の支店長代理の部下、うん、これはもう絶望的な差ですよね、うん、ただ謙信は、まあ、桶狭間での顛末のことですとかいろいろあって信長には割と目かけてたんですよ、
う
ん、これ本当に、
うん、
で最初のうちは信長も気遣ってチースパイセンみたいな感じだったんだけど、うん、もう謙信の方からおいよ信ちゃん、
うん、
タメでみたいな、うん、そうなんだって、うん、でそれから頻繁にねこうやり取りするようになってね、うん、これこそなんだボンクレにはちゃんと付け届けみたいな、
うんうん、
で謙信の方からはいやなんか信長はねもう鷹狩りが大変好きだということでじゃあだろいい鷹を送りましょうっつってそれで信長の方はもう当時南蛮貿易やってたんで、うんうん、これはあのスペインとかポルトガルの最新モードファッションですってんで謙信に送ったりするわけですよ、うん、でね武将同士のやり取りで鷹を送ったとかあるいは刀だとか鎧ってのはまああるんですよ、
うん、
ただなんだろう最新のモードファッションってのは実はこれは女性に対して送るものなんですよ、
うんうん、
だからそういったところで謙信って本当は女性だったんじゃないのっていう話があるんですね、
うんうん、女性
あの謙信女性説ってのがあったんですよ、
うん、
あその時いなかった
いやいやいやすいませんよ、
うんうん、まあねあの、うん、ざっとだけ説明すると、
はい、
あの謙信というのは生涯独身だったと、
はい
ね、でそれはまあないこともない、
うん、
で当時の人にしては背がちょっと小作り、
うん、
で色が白い、
はい、
でなんかこうちょっと女性っぽいとこがあって、
うん、
で月のうち10日ぐらいは必ずこの部屋にこもって、うんうん、どうも生理が重いみたいな、
は
い、そういうところから謙信っていうのは女性なんじゃないかというあくまでも説です
説
ね、
いやでね聞いたところでもそれ女性じゃないですかなんか
えだから説
です
あくまでも
あくまで、
はいうん、本当かどうかわからない、
うん
うん、でもまあまあどっちでもいいと思いますよ、
うん
うんうん、でその謙信ってもう信玄とはもう不具大天の間なんですよ、
うん、
でこれ僕わかるわ、
うん、
まあ仮に謙信がね、うん、もう男だろうが女だろうが、うん、清廉潔白な人じゃないですか、
うん
で信玄っていうのは確かに戦国武将としては超一流なんだけども勝利のためには手段を選ばないってとこがある、
うん、
であと女にだらしない信玄は
信玄、
うん、うんしてみると謙信みたいな人からするとこれをどうだいました
一番なんか嫌なタイプなんじゃない、
うん、合うわけがないんだよ、
うん、
そもそもがだからね、あの若い頃はまあまあまあ若気の至りもあったんでしょうもう野別川中島ですよ野別川中島、うん、
憎たらしくてしょうがなかったね、
うん、で謙信っていうのはまあこれ以前謙信会でもご紹介しましたけどもこの自分が関わった戦ただの一度も負けたことがない、
うん、
引き分けはあっても負けはない戦国武将で唯一 100% のパーフェクトウィンを成し遂げたのが謙信なのよ、
うん、
だから軍神って言われてるのよ、
うん
まあ、例えばですよ、まあ、同盟関係にあるところから援軍に来てくれって頼まれて駆けつけたんだけど間に合わず負けたとかそういうのはある、うん、でもそれは関係ないじゃん、
うん、
だから謙信が中心になった戦いで負けはただの一度もない引き分けたのは川中島だけもうそういうねまあまあまあまあ信玄からしてももう切れられないわけだ、
うん
うん、でその謙信と信玄、
うん、
両方といいことっていうかうまいことしてたのが信長でした、
うん、
これは以前ねあの信玄がなんでその信長と家康に襲いかかったかって話しましたマスター休んだ時ですよ、うんこれははっきり言えばもう信長がねあちこちでいい顔しすぎてちょっと信玄軽く見てたってとこが原因なんですがまあその謙信とも仲が良かった信長はでお互いね不具大天の間で朝鮮戦争北朝鮮と韓国みたいにその頃はずっと休戦してるわけですよ、
うん、
もうさすがにこれお互いやったらもうどっちか死ぬまでやんなきゃしょうがないってんででもお互いもう口は聞かないよっていうで信長はそれを憂いて両方味方にしておきたいじゃん、
うん、
信長にしてみりゃさえもう当時その頃はもう将軍義明を奉じて京都にいるだけれども、うん、 まあ信長一人じゃこれは抑えきれない、うん、であれば少しでも有力大名のもう力添えを欲しいってことで謙信にも武田にもいやちょっとお互い仲良くしませんかってやってたんですよ、
うん
うん、で信長の方もまあお金使ったりいろいろ用意したりなんだりしてまあ信長がそういうんだったらってなったんですよ、
うん
うん、一時期はちょっとね雪解けに向かった謙信と信玄の仲なんですが、それがご破産になる出来事がありました。それは信玄会でご紹介した通りちょっと信玄と家康の間でいざこざがあってその信玄があこれはちょっと明らかにうちが悪いなと要するに自分は関わってないけどてめえの部下の始末だよ、
うん、
でちょっと申し訳ないとところが家康ってのはああいう人間なんで、
うん、
信玄が俺に頭下げたみたいなで調子こいてるわけですよ、
うん、
それはやっぱり信玄イラッとくるわけですよ、
うん
うん、まあ確かにうちの部下があんたに対して何かしでかしたら分かるでも謝ってんじゃんと、うん、お前何調子くれてんのと信長に言うよっつって、うん、で信長に言ったわけですよ、うん、ちょっとお前とこの射程調子こいてねえかとああ分かった行ってきます行ってきますとところが信長はまあって感じで、うん、ほったらかししててもうね信玄がもういい加減しろってぶち切れて、攻め込んできたのが三方ヶ原の戦いですよ、うん、でその三方ヶ原で激突する前にもう信玄ぶち切れてもう家康と信長をもうねもう一族老とことごとく根絶やしにしてくれると戦の準備してて、まあ、当然それはこの信長の耳に入るでも信長は自分が信玄の激励に触れたと一つも思ってないわけですよ。信玄さんまたどっか攻めるんすか好きっすね戦みたいな感じで、
うん、
で謙信にそういうことを言ってたわけですよ。なんかさ武田さんどっかとやららしいっすねまさかオタクじゃないっしょねみたいな。で武田信玄さんは今更謙信とやり合うつもりもないんで、うんうん、どこだなんでしょうね。まあでもね謙信さん武田さんあんなことやってますけどもねもうねもうそろそろお互い手打ちですよと楽しみにしていてくださいよって言ってたらふざけんなってなってあれってなったわけですよ、
うん、
でこれはもう信玄さん会の時でも説明したんですが本当に三方ヶ原まで来る時、信長は自分に矛先が向くとは本当に思ってなかった、
うん、
まあで結局信長包囲網によって信長追い詰められたんだけどももう信玄死んじゃったじゃん、
うん
まあ、よかったよかったと安心したわけですよ。さあ信玄が亡くなりました。でその後、まあ、信玄を中心に固まっていた信長包囲網も瓦解してもう格好撃破浅井朝倉攻めてってあちこち抑えてって、まあ、とりあえず信長ほっと一息ついた。で謙信にまた手紙書いたんですね、
うん、
まあ LINE なのかメールなのか分かんないけどどうすか謙信さんと信玄死んだし勝頼今一つちょっと頼りねえしどうすか前はさお互いこの仲良くしようって言ってたけどお互いせめて武田滅ぼしませんか、
うん
うん、って言ったのよ、
うん、
だから謙信はね我が意を得たとばかりにその通りである、うん、でもう早速部下を集めまして信長からこのような書状が参った武田はどうやら蜂の巣に手を突っ込んだようだなっていうねまあそういうセリフがあるわけですよ、
うん、
でもうこれはもうお互いやりましょうじゃあいつ、うん、1574年の春にしましょうとお互い決まったわけでございます、うん、さあその後どうなったのかはコマーシャルの後で、
うんうん、
料理が美味しい空海癖になるね空海牛すじカレーは空海もつ丼なら空海お客様に喜んでほしいみんなの
豚の味噌焼きはいかがですか。
おっちゃん豚甘味噌焼き1本焼いてくれよ。
うーん 棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製うま味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を2羽備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の田です。皆様ご賞味ください。空海、空海。
さあ、うん、お互いね、もう武田やろうと決まったわけでございます、うんね、もうその頃と言いますとね、もうある程度京都の方は落ち着いてました、うん、ね、で味方ともいい仲になってた信長さんでございます、うん、じゃあ1574年の春、まあ、3月ぐらいですね、上杉はいわゆる群馬の方から武田を攻めると、で信長の射程、家康はじゃあ三河の方から攻めていくと、うんうん、で信長は美濃じゃないですか、うん、で武田信濃でしょ、で美濃から信濃に入ることができるんですよ、
うん、
三方から攻めればこれはいかなる武田であっても、まあ、信玄なくなったってね、それは有力な武将残ってる、
うん、
これはもうね蜂の巣に手を突っ込んだ武田、うん、うん、長年の宿敵を今こそって思って、上杉と家康は攻撃仕掛けました、
うんうん、
順調に進軍していきます、うん、ところがいつまでたっても信長がやってこない、
うん、
あれあれ、うんうん、あれ、
うん、どうしたどうした、
その頃信長何してたんでしょうか、うん、クエスチョン、来ないで、まあね、お互いね、うん、もう攻めようと、武田滅ぼそうって約束、うん、もう時期まで決めて、
はい、
ところが来ない、
うん、
何してたと思うんですか。
パタパタパタパタ
パタパタ、
まあ、コブラかなんか見ながら、
見ながら、うん、楽しくやってたんじゃないですか。
あ、うん、まあ、楽しくやってました。
やってた、
何やってたかと言いますと、
うんうん、
奈良の東大寺で正倉院を見学してました、
う
ん、
うん、裏切りじゃないですかそれ、
なんでこんなことだったかなんですがあの、うん、信長っていわゆるお茶とか大好きじゃないですか、
うん、
名物大好きじゃないですか、
うん、
でその頃ですね、あの東大寺の正倉院、まあ、今でもあるんですが、うん、あの蘭奢待というね、
あ、蘭奢待、
最高級の香木がありまして、
うん、
それは滅多なことでは見られない、
うん、
それこそね帝から許可をもらって、まあ、その時の将軍じゃないと見られない、
うんうん、
まあ、ただこれもただの将軍じゃなくて、うん、もう相当力のある、
うん、
だから室町幕府の中の将軍家で、見たのは足利義満、うん、要するに3人の将軍しか見ることができなかったわけですよ、うんうん、信長はねその頃もう義明を出しちゃって一番なわけですよ、
うん、
でそういう機会があって帝の許可を得れば見ることができますよってなって、もう上杉のこと頭から飛んじゃったんですね、
は
あ、うん、
百歩にしちゃった
まあそれは趣味の道走っちゃう人いるよね、
うん、
仕事忘れちゃう人、うん、で信長もそれで正倉院行って、うん、これが蘭奢待だと、
う
まあ慣例としてほんの少し削って持っていくことができるわけですよ、うん、じゃあこれ俺の分、これ、うん、帝の分とかっつってもうウキウキして帰ってたら
ちゃんと書いたのね、傷のところにね、
そう名前が。でウキウキして帰ったら、うん、もう大変なんですよ、 LINE が、うん、どうした信長と、うんうん、で、あ、ごめん
忘れてた、
いやで忘れてたとは言わないんだよ、うん、いや実はね、あの去年浅井とか朝倉とかいろいろやって、うん、行こうと思ったけどちょっと出らんなくてみたいな、うん、でもうそれ言い訳して、うん、これ今でも残ってるんですが、洛中洛外屏風図っていうね有名な絵があるじゃないですか、うん、あの屏風を送ったわけですよ、
はい、ごめんねこれやるからって、
うん、でこれも屏風というのは当時の慣習としては女性に対して送るものなんですね、うん、だからまあここも謙信女説って出てくるんですけども、うん、で謙信も、まあ、別に、うん、ここで、うん、一気にって、うん、っていうねパタパタパタって感じで、うん、あじゃあじゃあ、うんうんうんうん、まあまあまあ、うん、
分かったわよ
って感じなのだね、うんうん、一回は我慢したのよ、うんはい、で信長の方も、うん、いやすいませんと、うん、ちょっと申し訳ないと、うん、いや春はねちょっとまあちょっと事情があって言うんですけど、うん、秋ちょっと予定空いてるんで、
うん、ぜひぜひ
ぜひっつって、うん、で秋にそうかと、うん、で、また上杉は、軍を整えまして進行してったわけですよ、うん、いつまでたっても信長が来ない、
うん、またまた
どうしたんだと、
うん、のむちゃんどうしたと、うん、
今度は今度あの東大寺じゃありません、うん、伊勢に行ってました。
伊勢
お伊勢参りじゃありません、うん、あちょうどねあの伊勢長島の一個一揆があって、うん、あのてめえの身内がいっぱい殺されちゃったんですね、でやっぱりカッカーッと来ちゃって、うん、もう上杉と、ね、武田攻めるところの話じゃないって、うん、で、まあ、結局行かなかったわけですよ、はい、でごめんと、うん
もうダメでしょ。もうダメでしょ。
マスターが上杉謙信ならどうする？
もうダメでしょ。ふざけんじゃねえぜ。一度ならずとも二度までも。
で、そこから、既読無視です。あのね、信長からね、何回メール送ったらしいんだわ。
ごめんっつって。
どうもね、もういやもういいんじゃねえのこいつみたいな。
義理を書いたから
なんだね。で、あとね、実はその頃、うん、武田家は勝頼に代替わりしたんですよ、うんうん、で、勝頼の方からいや、親父とはいろいろあったかもしれないけど、うん、あの私は別にね、あのね、あの軍神と言われる謙信様と争うつもりはございませんと。あまあそれもそうだよなまあ俺もちょっと意固地になってたとこもあったと、うんうん、じゃあこれからはってんで、実は上杉と武田でもう手打ちができたんですよ。あそうするとじゃあ信長にどうこう言われてもしょうがねえじゃん、うんうん、じゃあそれは既得武士になるわけよ、うんうん、で信長知らないわけだそれよ。
なんか勘違いじゃんみんな。
あでその後信長どうしたかというと、うん、翌年ですよ、うん、1575年の春に、うんうん、家康と組んで、うん、長篠の戦いですよ有名な。それで勝頼を鉄砲で蹴散らしたと、うん、それでそれをねもう自慢げに長文でもう謙信に送るわけですよ、うんうん、やりましたと、ね、今度こそもう既読無視ですよ、う
んうん、ちょうど今の大河のところ
です。そうなんだどうする家康でそこまで来て無視だから信長も切れたわけよ、うん、なんだあいつと、うん、
自分がきっかけの
そうあのね信長自分が悪いと思ってないからね、うんでなんで自分が悪いと思ってないかっていうのは実は伊達政宗のお父っつぁんの伊達輝宗さんに手紙書いてる。これどういうことかっていうと当時の伊達家っていうのはもう仙台だけじゃないのよ、うんうん、宮城県と福島県が伊達家で要は越後とは国境接してるわけだ、うん、でも東北で一番強い、うん、で輝宗ってのは信長より10歳年下で、うん、その輝宗は、まあ、信長とも付き合いがあるんだけどむしろ柴田勝家との付き合いが長いわけよ、うん、割と仲がいいと、うん、聞いてくれよ輝、うんうん、俺さ、うん、上杉謙信のために今までさどれだけのことしてやったと思ってると、う こないだはさ、長篠で勝頼けっちょんけっちょんに蹴散らしてさ、おめでとうございますの一言もないのかと、それ人としてどうも、いやあんたが言うかよっていうで、なんでこれが分かってるかというと、このテルムネさんっていう人は大変な日記魔なんですよ。でまたこの人の面白いところは、その日記の頭には必ずその日の天気から書く人で、例えば6月1日晴れみたいな、だから当時の気候を調べる資料にもなってるんですが、それになんかそんなこと書いてあるわけですよ、なんかさ野村がさみたいな、なんかよく分かんないかもっていうね。だからまあどうもお互いその辺自分は悪くないって感じですれ違いができてたんでしょうね。でもこの段階に至ってまだ直接刃、お互いぶつかることはなかった。さあそれが決定的になったのはこの後なんですよ、当時北陸、越前はこれはもうね朝倉放浪防止で、柴田勝家が治めてました、ところが今の石川県加賀能登、そして富山県の越中、ここではなんと一向宗がはびこってたんですね。もう今でいうともう宗教テロですよ。まあ、どこの宗教とは言わないけども、厄介じゃん、もうそれこそジハードだなんだって、だから俺ねあの本願寺大嫌いなのよ、本当にあの時代っていうのは本当に日本も宗教勢力に苦しめられた時代で、でも一向宗っていうのはもう本当に限りがどころじゃない、もう当時あの当時もうダイナマイトだったら間違いなく、ダイナマイト抱いて、なんだろう、信長の安土城に特攻してたかもしれないけど、そのぐらいの過激派集団なのよ、でそういう連中が、暴れ回ってた、
石川県のあたり、
石川県富山県のあたり、でただもちろんね、その一向宗だけじゃない、もともと治めてる大体ね守護の人とかもいるわけですよ、で越中の方では、そういったもう一向宗に、立ち向かおうとする、まあ、いわゆるもともと守護の方がいたんですが、その守護の方が、もう自分たちじゃどうにも抑えきれんと、やっぱりどっか味方にしなきゃいけない、でその中で上杉派の人たちが、力を持ったんですね、じゃあ謙信にお願いしようと、それで謙信がそっか、もう義に熱い男ですから、で瞬く間に越中を平らげるんですよ、強いで謙信、で、一向宗を掘り出す、で次は能登ですよ、ここも掘り出すわけですよ、それとは反対に、加賀の方では、地理的に信長の方に近いから、一向宗を信長さんに追い出してもらおうと、信長が直接行くわけじゃない、もう柴田勝家って当時鬼柴田、かかれ柴田と言われたぐらいの、これはもう大変盛況な方ですよ。それが蹴散らして一向宗を追い出した、そうなると当然上杉と信長が国境を接するだったんですよ。でここまで来ると、もう上杉の方も、もうこれは信長っていうのはあれだなと、一向宗だなんだって言うけども、当然前みたいにいろいろ嘘ついて、こっちに攻めてくるなんか口実だろうみたいな、ことを考えてる、でついに1577年でございます、両者が激突することになるわけですよ、信長はやりたくないんですよ、強いの知ってるから、でいくらかねもう自分が無礼働いたって引け目もあるんだから、いや別に、やるっすかみたいな、で自分行かないんだよ怖いから、で最前線に柴田勝家、でも、万が一勝家やるとどうしようみたいな、じゃあ他のやつつけりゃいいんだけど、よりにもやって猿つけたんだよね、で猿と柴田勝家ってめちゃくちゃ仲悪いのよ、でも上司の立場としてはいくら仲が悪くても、まあ、戦の時ぐらいはお互い協力するだろうって普通思うよね、
まあね、
ところが もう権限の中どころじゃないよ、うん、何しろ柴田勝家柴だから柴犬だよ要は、ね、うん、で向こう猿だよ、うん、会うわけねえんだよ、
会うわけないな、
うん、軍議もしない、
はい、
お互いがお互い嫌ってる、
勝手にやってんだ
から、うん、で猿からするともう柴田勝家だからロリコン野郎だよ、うん、柴田勝家ずっと独身になったんだけど、はい、晩年になってお市の方目取ってて、うん、はい、これ親子くらいの差がある、
あらら
で秀吉狙ってたのよ
その子、
うん、いや自分にも奥さんいたんだよ、
はい、
ねネネが、
それはネネはいるのに、
いたんだけど即死で欲しいわけよ、
うわ、
で信長一族ってやっぱ美男美女が多いから、
はい、
やりたくてしょうがないんだけど、
はい、
でお市の方がすると、うん、猿と寝るぐらいだったら、うん、ね、父のように慕っていた柴田勝家の相手そっち行って、うん、でもう勝家のことこのロリコン野郎っつってたんだよ、ずっとずっとロリコン野郎っつってて、
うん、
まあ、これ後の話になるけど、はい、勝家が秀吉に滅ぼされた時その勝家は子供いなかったんだけど、うん、もう慕われてたから子供たらしのとこあったから養子が何人もいたのよ、
あら、
うん、それことごとく殺したからね、
いや
恨み怖いね、
すごいですね、
でお市の方の娘をもう全員自分のものにして、うん、あ、もう猿だよ、
本当ですね、
本当パタパタ野郎だよ
本当ですね昼間から
、まあ、それは余談になるんだけども、はいはい、もうそういう中、もう柴田からしてみると、うん、てめえ俺より下じゃねえか、うん、後輩のくせにと、こ、うん、んなめったれのケツばかり追いかけましやがってと、うん、もう何、もうお互いもどうにもならない、うん、さあそれがぶつかったのが手取川の戦いですよ、うん、これは時代劇でもやるよね、結果ご存知ですよね、ケッチョンケッチョンにやられました、うん、もう柴田勝家もう羽柴秀吉もう、うん、もう何にもお互い連携が取れてないからもう格好喧嘩だよ、
うん、
でしかも逃げ帰るときに台風が来て、うん、
はい、
川でほとんど溺れ死んだんですね、うん、
そうですか
これが手取り川の戦い、方法の手で戻ってきてもう信長口あんぐり、
うんうん、
お前らの仲が悪いのは知ってたけども、うん、戦でなんで協力できないの、
うん、
と、次やったらお前ら殺すぞぐらいのこと言ったんだよ、なんでかっつうと自分がやられちゃうからで謙信もう腹決めた、
はい、
信長みたいなやつに任せられんと、
うんうん、
俺はね今まで義のために動いてきたと、
うん、
え、信長に義はない、で何しろもう金沢の方まで来たらもう京都すぐだよ、
そうですね、
サンダーバードで1時間半だよ、じゃあこのまま上洛して俺が足利将軍家を再興してやるぐらいのつもりで準備してたんですよ、
うん、
ところが準備してる時、西暦の1578年の3月でございます、
うん、
死んじゃいました、
え、
トイレで倒れて、
あれ、
脳一血です、
ああ、そう
ですか、信長は、
うん、
いつ来るかいつ来るか、本当あのブルブル震えていたそうですが、
うんうん、
死んじゃった、やっ
ぱなんだかんだ運がいいよね、
運がいい、死んげる時もそうだけど、
ね、
死んじゃうんだよ、うんうん、なんでだか知らないけど一番いい解決方法だよね、
でね、うん、死んでくれればいいのにしたってさ、ね、死にやしない普通ね、
うんうんうん、でまあ、ね、結局その後どうなったかというと、まあ、上杉家はその後継ぎがいないから、うん、もう内乱になる、御立の乱っていうね有名な内乱になって、うん、その隙をついてまあ、上杉を従えることになるわけですよ、うん、で東日本が盤石になって、うん、さあ次はいよいよ毛利だってところで、本能寺でやられちゃうっていうのが、うん、まあ歴史の流れなんですけどもね、だから信長と上杉がお互い最前線でやり合ってはいないんですよ、
うん、
だからもしあのまま便所で倒れず、うん、生きてたら次こそはおそらく越前あたりで決戦になったんじゃないのかな、もしそうなったらどっち勝つと思う、
分かんないなこれ、
見たいよね、
あ
歴史の意図なんだけど、
でもやっぱり信長はもう鉄砲をガンガン持ってっかんな、
でもないんですよ、
そうなの、
だってみんな勘違いしてるけど、長篠の戦いで鉄砲って、日本人に普及してました、で仮にてめえが持ってなくても、ね、最下衆とかいるから、鉄砲傭兵いくらでも雇えばいいんですよ、
傭兵が、
あと外国と付き合ったからルイス・フロイスさんに頼めば傭兵回してくれるでしょ、うん
あ
うんまあ、そういうような、ねうん、事情があったんで、
はい、
どっちかね。どう思う堀越くん、ガチで謙信と信長やったら。
謙信ね、勝った場合のあれも見てみたかったですけどね、うん、どうなったか、う
ん、なんかその方が安定しそうだよな、
うん
うん、
一応ね、その頃ね、謙信は北条とかとも、うん、もういわゆる友誼を結んでたわけでしょ、うん、お互い領土をね、
うん、
訳しないということで、うん、で、逃げ回ってた義明からも何かあった時はの自分がバックにっていうね、うん、まあ、それのところはねできてたんで、まあそうなったらそうなったでまた天下は変わってたのかなっていう気がするんですが、うん、まあ、ちょっと駆け足でしたが、これが信長と謙信の、関係でございました、感想は後ほどお伺いいたします、はい、ではここでマスター、あ、今度はマスターのリクエスト
ですね。そうですね、はい、それでは私のリクエストです。ジョージ・ベンソンでシックスプレイです。どうぞ。
さあ、合戦の方は一時中断、
うん、
はい、ここでスポンサーのご紹介から、まずはそばグルメ北駒さん、市原市稲荷茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんです。市原地兵衛のワイルドポーク、こちらの方はね美味しくてヘルシー、美容にもいいということで大変好評いただいております。8月のおすすめ、穴子、穴子天せいろ、穴子天ぷらそば、穴子天重セット、いずれも1600円、こちらの方もね好評いただいておりますので、ぜひお召し上がりください。またロングセラーそばコロッケ、じゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がりが一品、こちらの方は300円で、好評販売中、もちろんテイクアウトも可能でございます。さらに、パートさんも募集しておりますので、詳しいことは北駒さんにお電話いただくかホームページをご覧いただくかしてください。ホームページでございますが、市原そばグルメ北駒というキーワードで検索をしてください。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしお蕎麦がなくなり次第終了。毎週木曜日が定休日。電話番号0436-74-0059 番、74の
つるつるごくん。
続きまして今津商店さん、頑張ろう市原市、全国のお米を販売中です。北海道ゆめぴりか、秋田ジャンゴ米、秋田小町、山形つや姫、たわわ生え抜き、富山コシヒカリ、千葉粒すけと他にも多数ございます。ご家庭やお店への配達配送も行っております。また玄米の量り売り、こちらも 100g から受けたまっておりますので、お気軽にお問い合わせください。お米以外ですと山形県鳥海山高原ヨーグルト、好評販売中です。鳥海山麓にある牧場でのびのび育った生乳、こちらが決め手となっております。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味、各480円かっこ税別、なっておりますので、お好きなのをチョイスしてください。また秋田神代お母さん手作り味のいぶりがっこ、こちらの方もね限定ですが、好評いただいております。さらに備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービス、コロナや天災対策の、備蓄米サービスですが、いつでも新鮮なお米がいただけるということで、こちらの方もね評判が、高くなっております。詳しいことは二松津商店さんまで電話で直接お願いいたします。市原市役所そば、電話番号0436-21-0618 番、毎週日曜日が定休日です。続きまして、公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせ。市原市にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。他にはですね、市原市内の空き地や空き家、こちらの管理もいたしております。詳しいことはホームページがございますので、そちらをご覧ください。また電話でのお問い合わせですが、0436-60-3551 番となっております。では、北さん行きましょう。
はい、空海からのお知らせ、牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレーなどテイクアウトも行ってます。キッチンカーにて ZOZO マリンスタジアム福田電子アリーナに出店中、その他千葉県内各地のイベントにも出店中、白いキッチンカーと大きな空海の横断幕が目印です。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、名物の牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレー、丼物も代表校中。出店日は、出店日など詳しくはホームページ、ツイッター、インスタグラム、 Facebook をご確認ください。アルバイト大募集中です。ぜひよろしくお願いします。
なんでそんな笑ってんですか。じゃあバスター行きましょう。
はい、それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。3桁ダイヤル189番です。189番、いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら不法投棄ストップコールは24時間の受付となっております。電話番号 0436245374 番、0436245374 番、こちら夜間土日も OK ですのでよろしくお願いします。みんなで綺麗な市原市を作りましょう。以上です。
はい、どうもありがとうございました。残り時間わずかですが、今回の信長と上杉いかがだったでしょうか、マスター。
そうだね、やっぱり織田信長っての歴史の神に愛されてた、ってところあるんじゃないかな。絶対絶命の時にスコーンとね、いいことがあるよね。
うまいこと言うね。上杉謙信は軍神、軍にね、戦に愛されて、
はい、
ね、神に愛された信長。
そうだね、
さすが魔王だね。
歴史の神に愛されたんだよね。
北さんは、
いや本当すごいですよね、やっぱりね、歴史にね、どちらか、ね、もし上杉謙信が勝ってたら、ね、日本どうなった
のか。これは信長の野望でできるのかな、こういうことは。
どうなんだろうね。
ちなみに、今毘沙門会っていうサークルに入ってますね。オンラインゲームで、ちょっと私のキャラ名は言えないんですけど、上杉鬼強です。もう織田なんか蹴散らして
ます。もともとそういうスペックなのかね、
かもしれないんですよ。で、上杉に所属してると、まあ運か、たまたま偶然だと思うんですけど、無料ガチャっていうのがあるんですよ。で、ガチャやると上杉系に偏ってる気がしてならない。
あ、
で、マックスに強い。これこの間影虎引いてきて、
おお、
ちゃんと絵も若いんですよ。もう一人だけ強いです。
あの影虎ってのは剣心の若い時の名前。これね、だいぶ前にね、上杉編でやったんだけど、12歳で初陣して、大将首取った男だから、
はい、へー。そこはね、その割に影虎ってキャラも引けるんですけど、剣心ってキャラもいるんですよ。で、やっぱり
だから頭巾に巻いてるのかな。
で、おじさんなんですよ。で、若い頃は女の子みたいな感じで、両方強いです。
だからまあ見てみたかったってのはあるけどね、そういう意味ではね、
意外ですね。
え、
真面目で、ちょっと気真面目だと信長のこと思ってたんですけど、やっぱりその、
ね、
欲望とか趣味には
信長ね、スコーンってそういうとこ抜けてんのよ。だから人間臭いんだろうな。
そっちのことを優先しちゃった
んだ。身内に甘いし、あと趣味ね、普通さ、自分から武田やろうぜっつって、ごめん、奈良行ってくる。マスター、ね、そんな仲間いたらどうする。
仲間だったらまた始まったから。
また始まったよこいつ。
でも逆にさ、取引相手とかなんかだったら、これはもうやっぱ切る ね。
相手がいくら金持ってても、
ダメだね。
だってみんなでさ、山梨行こうぜって言ってて、一人だけ奈良行ってんだぜ。
命かかってますしね。
そうそうそうそう、
上杉もね。
そう、山梨行くたって宝刀食いに行ってんじゃねえんだぞ。
一大プロジェク
ト。面白いですね、なんか。
で、またね、謙信もね、ちょっと中二病入ってるのよ。
はい、
毘沙門天で有名じゃない。で、謙信は宗教オタクだけど、宗教信じてないからね。なんでかっていうと、当時のキャラで毘沙門天がかっこいいってだけの理由で、美っていうね、
あのフィギュアが、
そう、それだけの話だから。
そうなんです
か。でね、あそこね、やっぱりね、家臣もそうなんだよ。あの名古屋金継ぐ有名じゃない、あれは愛っていうね。そんな中二病こしらした上杉軍なんだよ。多分さ、あれだぜ、まあ、ガクトンが謙信やった時も中二病入ってるなと思ったけど、戦の前にさ、こう家臣集めてさ、 この左の魔眼が。おお、親方様、ついにあれを封印を解かれるのですかみたいな。いや、なんかね、そんな一族だよ、あそこ多分。あなんとなくそんな気がするな。
面白そうじゃないですか、でもそれの。
え、
あの姿勢はすごい見事だと思うんですけど、ね、よく国の営みが剣士になってから、
うん、ただ宗教嫌いだから あちこちで一向宗に攻められるんだけどね。だから既存の宗教は大嫌い。あ、うん、まあ、うん、そういうとこはね、信長と良かったんだろうけど、うん、まあ結局最後はね、うんうん、なんかオタサーサークル崩壊みたいな感じで当たっちゃったという。本当かよっていう話でございました。また来月も信長編やりますのでお楽しみに。それではさよなら。
どうもでした。
ありがとうございました。
桂歌赤のおはよう市原。この番組は
市原サービスエリアで五平餅が人気のタパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供でお送りいたしました。
いらっしゃい。豚のうまみそ焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚のうまみそ焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、市原国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
あ、はい。
タパス&デリー。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします。
そうね、空海の丼、これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの
先輩。
タパスアットデリ、市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ、漬け味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用、丁寧に作られた自家製品です。
うーん、かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは各地イベント会場にて。
タパス&デリ
ー。あー、暇だな。テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。なになに？あなたのその行動、もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。
武尊文の今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 番、そばグルメ北駒です。